ラジオ食堂坂谷でございますけども、今月も2024年4月を振り返るということで、いつもこちらの方に来ていただきました。
BCT パシマです。よろしくお願いします。MPA!
最近メンサの試験が受けれなくて困っていることでおなじみのいつもの今治セフィードさんに来ていただきました。
この間、はい、メンサの試験を受験しに行く夢を見ました。
もうめっちゃ気に病んでるじゃないですか。もう仕事と一緒やん、もう。
ちょっとね、自分でびっくりしましたね。
あ、びっくりするよ、それは。うん、もう夢にまで見たというのを慣用句があるようにね、こんなに受けたくても受けれないんだね、メンサの試験って怖いね、ほんと。
夜中の3時になぜか始まるっていう設定で、うん、間に合うように行かなきゃって思って、2時過ぎぐらいに自転車で行くんですけど、夜中だからなんか暗いじゃないですか。で、初めて行くんでなんか道に迷って、あ、やばい、遅刻する、遅刻するって言って会場にめちゃめちゃ走って駆け込んでいくっていう夢なんですけど。うん、
だから、それよく夢判断で出てくる、人生に焦っている時に見る夢っていうやつですね。何かに遅刻するっていう。よくありますよ。会社のアポに遅刻する夢とか、授業に遅刻する夢とか、いろんな人が見る類型的な夢で、おそらく橋場さんも見てると思うんですけども、それのアレンジバージョン。ね、メンサの試験。
仕事に遅刻する夢は見たことないんですけど、はい、メンサ試験に遅刻する夢は見ましたね。
お前申し込みもできてないんやろうが、遅刻するも何も。
いや、これ悔しいんですよ。新潟とか松山の試験は申し込み空いてるんですよ。
行ってらっしゃい、旅行がて
ら。違うんです。新潟とか松山の試験っていうのは、うん、新潟であれば北信越、
うん、
で松山であれば四国の方しか受けられないんですよ。受験ができないんです。
なるほど、そういうやつか。住民票を移すしかないな。
いや本当そうです。これちょっと言ったらバカじゃないのって家族に言われましたけど。
そうやな、バカじゃねえの、はい、俺も思うわ。
なので、うん、免災の道通し。
そうですね。まあ人生なんてね、死ぬまでの所詮暇つぶしでございますんで、バカじゃないのって言われてもいいじゃないですか。なるほど、夢にまで見てるんですね。それは素晴らしいことですね。
メンサを受けられることを夢に見て日々を生きている。
はい。
今治セフィールドでございます。はい。
橋場さんでございます。
はい。
ニュースに入る前にですね。
はいはい。
やっぱりこの話をしないといけない。2024年3月8日の PR タイムズの記事なんですけども、はい、衝撃の引退から1年、いきなりステーキペッパーランチ創業者、一ノ瀬邦夫の初エッセイ刊行ということで、一ノ瀬邦夫81歳の男の子、かっこ、超一ノ瀬邦夫、かっこ、2024年2月29日、かっこ、木曜日発売というニュースが出ておりまして、これをリスナーさんからですね、出ましたよというメンションをいただきまして、先月のニュース会でもこの話を若干しましたけれども、今回は坂田にも橋場も1980円を払ってわざわざ買って読んだっていうことなんですよね。いかがでした橋場さん。本当ちょっと僕はもう怒ってますけど今の時点で、
うん、だから僕前回の放送でちょっと嫌なオーラ出したじゃないですか。
嫌なオーラ出してましたよね、
うん、
はい、
うん、出したじゃないですか。
俺も嫌やったけど、うん、
あんまり経営者としての心情みたいなの書いてないんじゃないみたいなことをやんわり言って
つまなそうだなって言ってましたよね。
読みたくねえなっていうオーラを前面に出して僕は議論を展開したじゃないですか。
はい、そうですな。
だけど坂谷さんがいや二人で買いましょうっておっしゃったんで、はい、買いました。まあ時間かかりましたね。今日の朝やっと読み終わりました。
内容薄いのって結構時間かかってんな。
手が伸びなかったですよね。読むじゃないですか、
はい、
辛くなってくるじゃないですか。
つまんないですからね。
ちょっと脇に置くじゃないですか、
はい、
また読むじゃないですか。
はあ、はあ、なるほど。まあで資格試験のような本の読み方をされてますね。私は通勤で、
あ、
まあそれぐらいの状況じゃないとなかなか読み終われないですね。プライベートな時間に読めるような本ではないですね、さすがに。
僕はシミュレーションゲームしながらターンの待ち時間に読んでましたね。
野村の野望やりながらね。
そう
まあそういうぐらいじゃないと読みませんわね、これ。
この本の特徴としてですね、
はい、
時勢がすごく分かりにくいんですよね。
確かに。
今の話なのか過去の話なのかも分からないし、
うん、
あとこの方自分のビジネスプランみたいな脳内妄想を書いてることも結構あるんで。
そうですよね。結構多かったですね今回。
事実なのか、はい、アイディアベースの話をしてるのかファクトベースの話をしてるのか、とにかくこれ読んでて分かんないんですよ。
そうでしたね。後半の磁石付き橋の話なんか、これも完全な妄想話でしたね。なんぼしてへんねやん、このおじちゃんってなりましたもんね。
磁石付き橋っていうのは、橋を磁石でピタッとくっつくね。磁石付きのくっつく橋っていうビジネスプランをなんかずーっと昔から考えてたらしくて。
うん、ほんと考えてただけやったみたいだね、こいつ。
なんか台湾の見本市に出したみたいな話、どこであったよ。
ああ、そっかそっか、それをやったんか。
でもなんかご本人もおっしゃってるけど、まあ、そのやってはやめ、やってはやめで、本気でやろうとしてなかったみたいな。
うん、
今本気でやろうとしてんのかと思いきや、ステーキ枠りの方に行っちゃったんで、結局やってへんのやないかと思うんですけど。
うん。
だから坂谷さんに伺いたかったんですけど。
何？
枠りにこの磁石付き橋ありました？
ありませんよ。あるわけないでしょ
うよ。うん、じゃあやっぱりね、
なんだったんだってなりますよね。で、ちなみになんですが、
はい。
磁石付き箸って、これ誰かもう売ってんちゃうんって思って先調べたら本当に売ってまして。
もうあるんや。
もうありますやんって、おじいちゃん。まあ知ってるんやと思うけど、このおじいちゃんもさ。坂谷がですね、この本を読んでよかったなって思ったことはですね、いくつかあっ
はい。
て、
あ、あったんですね。
一ノ瀬さんが伊達メガネだっていうことが分かったってい
ああ、
う、
わかりましたね。
これは結構大きくないですか？
レンズ入ってないんです。
ね、もう本当それだけで500円分ぐらいの価値がありました、僕は。
あ、今びっくりした。1980の価値があるってこと？
ない、あるわけないじゃない。あ、そうそう。あと、ペットが文鳥だっていうこと。この二つですね。
ピーちゃんな？
文鳥のピーちゃん。
もう我が家の文鳥のピーちゃんな、62番のエッセンス。
僕はこの二つですかね。はい。
この本どうしようかなって思ってます。
あ、もうそれリスナープレゼントでしょうよ。
ああ、あげますあげます。
せっかく2冊あるんですから、これ、
ラジオのことを無限に喋れるバー
はい、5
で、
月
に持
にや
っ
り
て
ま
くん
すけど
で、
も、はい。
ちょっとそこで持ってくんで差し上げるっていうかむしろ押し付けるので、
はい。
いらっしゃる方押し付けられる覚悟でぜひ来ていただきたい。
転売防止のために、表紙にでっかくサイン書いて持っていきますからね。
マジで？
転売、
あ、そ
まあ、
れ
転
見
売
てし
できる
ま
とは思えないですけど、こんな本。
った。いや、別にできますよ。メルカリで売ってますよ。
メルカリで売ってるや、こんな本
はい。
が。ああ、橋場メルカリで買った方が良かったな、もう、本当。
ごめん、白状する。めくるメルカリで買った。
ああ、お前、ずるい、橋場。まあ、ええけ
ご
ど。
めんな、
いくらで買ったと。
990円。坂谷さんさ、メルカリ並びませんよ、みたいなこと言ってたじゃないですか。
あ、ちょっと言ってましたけども。
割とすぐ出てきましたよ。
あ、本当ですか。
ご存知の通り、私、コスパ中っていうか、大のドケチじゃないですか。
そうですね。
それでも得したとは全く思ってない。
まあ、90円の価値があると。
990円あったらもっと、いい本つったらあれですけど、ね、
まあ
名著いっぱい買え
ね、
るじゃないですか。
そうです
やっぱ思ったのは、
ね。
シュースさんってやっぱもう、超がつくほどポジティブシンキングの人間です。前から思ってましたけど、
あと、やっぱり思ったんが、周りの人を巻き込む力というか、すごい人たらしの才能があるんだと思う。読んでて思ったけど。
ああ、そうだね。ああ、それは絶対そうだと思う。確かに。
うん。こんだけポジティブシンキングでやってこれたっていうのもあるし、あと、言ってることを書いてることむちゃくちゃじゃないですか。だから、おそらく周りが信者というかイエスマンだらけなんだと思うよ、きっと。一ノ瀬さんって。まあでもそれぐらい魅力があるってことだとは思うんだけど。
イエスマンが集まるというか、集まった人をイエスマンにしちゃうみたいなところは確かにあるのかもしれないね。
うん。
社長だしね。
合うと思う、本当に。経営者って呼ばれる人は、まあ、多かれ少なかれそういうね、素養を持ってる人多いですけど、
やっぱり人たらしの方が多いですよね。自分の近くにいたら大変やろうな、とは思う。
まあ、それは大変でしょう。
思いますね。
81歳で店作って、81歳で厨房に立ってステーキ焼いてるじいちゃんですからね。大変でしょう、そら。
2022年にいきなりステーキ辞任してされて、そのわずか1年後に枠に改造するんだからね、やっぱすごい人だよね。
ね。いや、でもあれでしたね。僕らが一番知りたかった2022年になんで引退したかっていうのが全く書いてなかったっすね。
覚えてないですし、やっぱり経営危機を完全に乗り越えたことになってますよね。
なってますけど、お前さーって乗り
あれ、
越えてなん
隕石
で。
辞任のように周りは受け取ってると思うんだけど、全然そう思ってないよね、本人は。一区切りついた感が、すごく本から滲み出てるじゃないですか。
ね
いや、ついてねえからって思うんですけど。
え。そう。
生き捨て未だアホ息吐息って言っても別に言い過ぎじゃないぞ。
潰れる可能性は相当低くなってますんで、でもそれにしたって2022年現在ではなかったと思うしな。2023年を乗り越えて2024年になった今、そこを打った感は最近感じてるんで、でもね、大ピンチを乗り越えたって言ってますもんね。本にそう書いてますもんね。
坂谷さん、
何？
株価109円ですよ。
いや、まあ株価は低いですけど、IR 資料とか読んでたら、もう一頑張りで経常利益出そうじゃないですか。
いや、だから、経常利益出そうって。
まあまあ、確かにね。ってい
つには普
う、
通出すもんやっちゅうね。
夢の経常利益。
安定的に当期純利を出せて、
うん。
やっと一区切りついたって言えるんだと僕は思うんですよ。
おっしゃる通りやね。
まだついてねえけど、もう完全に一ノ瀬さんの中ではもう思考が切り替わって、次や。枠にや、当然、ご自身はもうペッパーの経営に携われることないんでしょうから、それは、マインドとしては真っ当なのかもしれませんけど、ポジティブに2022年で全部終わった感があるのが、
そうですね。
一つ分かったのは、この方は楽しく生きていらっしゃるってことですね。
そうですね。それは間違いないですね。
81にして楽しく生きていらっしゃるってことは素晴らしいと思います。
この前、カンブリア宮殿で出てきた一ノ瀬さんも、まあ、楽しそうにステーキ焼いてはりましたからね。
最後のエッセイがまだまだこれからだなんですけど。
ットで。
結構でもすごいですよね。81歳にしてまだまだこれからだって、本気で思える人生ってすごいですよ。
そうだね。
うん、そのエッセイに感銘を受けたかのような言い方を今しちゃったけど、別に受けてはいませんよ。
言い直さんでいいですよ、そんなこと。これ我々がおったカルマよ、これは。一ノ瀬邦夫さん、ゴーと書いてカルマ、そう、一ノ瀬邦夫さんのね、
うん、
話で、我々何年お笑いポッドキャストを撮ったよ。
お笑いじゃないけどね。
お笑いじゃないけど、お笑いにしてたじゃないですか。人が苦しんでるところをさ。
で、ラジオ食堂がもう14年ぐらいやってんのかわかんないけど、ね。
13年です。
13年ですかね。はい、まあ、そのうち7年ぐらい多分喋ってますよね、ペッパーフード。
7年、いや、7年は大げさじゃないかな。
7年は大げさかな。
本格的に始めたんがコロナのちょっと前ぐらいですよ、やっぱり。
うん、ああ、じゃあまあ2020ぐらいか。
19か20かどっちか。
うん、じゃあ5年ぐらいか。
そうそうそう。もうね、こんだけ5年間ずっとお話題にしてきたわけですか、一ノ瀬さんのことを。
話題じゃないですけどね。うん、まあ、マクドに次ぐ軸でしたからね。
そうですよ。だからもう我々がおったカルマと思ってですね。
はい、
1980円ぐらい出してくださいよって。お前は1980円出してへんけどな。一ノ瀬
さん。次ね、一ノ瀬さんが本を出されてもまたメルカリで買います。
わかりました。ということでですね、今月も、はじまさんとニュースを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。
よし。
じゃあまず関連ニュースからいきます。みんな大好きランキングの話題です。2024年4月13日のニュース、麺類チェーン店の格付けついに決定するっていう記事になっておりまして、でこれね、何かっていうとテレ朝でやってた好きな麺チェーンランキングっていうそういう番組がありまして、それの結果なんですね。でこれはテレ朝さんが一生懸命アンケート取ってくれた結果なんですけども、具体的にはサンドのサンドウィッチマンですね、サンドの禁断、日本人と外国人で比べてみた好きな麺チェーン店ランキングっていう番組がありまして、こちらまだ TVer で見れますんで、まあご興味がある方は見ていただければいいと思うんですが、日本人と外国人で麺チェーン店っていうかなり広いカテゴリーでですね、アンケートを取って日本人と外国人がどういう差があるかっていう感じにはなってるんですけれども、
日本人のトップ20と外国人のトップ20ランキングがそれぞれ紹介されたってことですね。はい、
そうですね。
お
ー、で比較してみたらですね、
うん、
あんま変わんねえなっていう。
変わんないんだね、これ見たら。
ね、あんまり変わんないんですよね。
1位に至っても完璧に一致してるもんね。すごいね。
そうですよ。まあ1位から5位だけ言うとですね、日本人が5位日高屋、はい、4位花丸うどん、3位天下一品、2位リンガーハット、1位丸亀製麺っていう形になってて、で外国人はですね、はい、5位日高屋、4位リンガーハット石屋な、3位一段が入ってくるのがちょっと外国人っぽいですけどね、2位が天下一品で1位が丸亀製麺という形になっておりまして、
丸亀が人
気不動すぎやろ。丸亀そんな人気あったの？
日本人も1位なんだね。
なんか前もこの話題したと思うんだけど、その丸亀と花丸の人気差来すぎじゃないって言ってたんだけど、
うん、
でもやっぱ人気違うんだ、丸亀と花丸って。
あ、坂本さんはよくね、店舗数の差やって言うじゃないですか。
まあ言いますけれども、まあ実際それもそうなんでしょうけども、
このランキング見るとさ、意外とその店の数がそんなないチェーンも入ってるよね。例えば、
うん、
丸源ラーメンとかさ。
ああ、そうか、丸源な。
丸源がロードサイドだからそんな店は多くないよな。
まあ日本全体にはあるけどそんな多くはないよな。丸源ラーメンが日本人で9位、外国人で9位。ほんまかな。そんな人気あるんだってなるけど、特に外国人に対して。
あとやっぱり我らが山田うどんが外国人ランキングの18位に入ったことは恥ずかしいこと
ですね。嘘や
ん。日本人が選んでないっていうね。
それはしょうがないじゃないですか。美味しくないんだから、
ね。外国人はむしろどうして山田うどんを知るきっかけがあるんでしょう
ね。そこですよね。まず山田うどんっていうのは北関東にしかないね、もうそもそも東京都の中にさえないようなチェーン店なのに、なんで山田うどん食堂が入ってくるのと、あれ今気づいたんだけど、その上に車屋ラーメンも入ってるしさ。
そうなんですよ。
どこの外国人に聞いたんだこれ。
日本に住まれてる外国人、外国の方に聞かれてるんじゃないですか、うん、
まあかもしれないですね。
旅行者だけとは到底思えないですよね、これ。
確かにね。
北関東にお住まいの の方が多いんじゃないですか。
あ、かもしれませんね。じゃあ。
だってテレ朝でしょ、だから東京母体で、なんか聞き込みとか調査とかわかんないけどやったら、必然的に東京及びその周辺の外国人の方に聞いたんじゃないですかね。
かもしれないですね。天下一品めちゃめちゃ人気あるんだね。俺そっちにびっくりしてて、日本人3位で外国人2位ですからね、天下一品。
なんか僕、天下一品って外国の方はあんまり好まれないかなって勝手に思ってたんですけど。
うん、まあね、日本人の中でも好き嫌いは分かれるって言ってましたけどね、昔はね。
も
う
なんか
分かれなくなったのかな。
そうかもよ。だってさ、もうさ、ラーメンっていう食い物がさ、味のチューニングがもうおかしいじゃない？
おかしいね。
家系だろうが、つけ麺だろうが。
天下一品もそろそろあっさり系にカテゴライズされてしまいかねない現状ですもんね、今やもう。
そうなんですよ。天一ってもはやそんなにこってりでもないのではないかっていう。
うん。我々がいつも主張している天下一品は決してこってりではないっていう、あれね。そろそろ天下一品優しい味とか形容され始めるかもしれないよ、もう。
勘弁してほしいね。
本当だよ。
本当にね、そんなになんか、めちゃめちゃこってりに振り切ったような、カテゴリーではもはやないよね、
うん。ないね。お酒で例えると、日本酒ワインぐらいの位置。ビールよりちょっとぐらいアルコール度数高いよぐらいの。
ビールが丸亀だとしたら、天一がワインみたいな。
そうそうそうそうそうそう。割と誰でも飲むよぐらいの感覚になりつつあるのかもしれないよね。で、ウイスキーとか焼酎は中本とか、いろいろあるけどさ。
ね、
まあ、自動系、家系もしっかりですけども。
僕は余談なんですけど、
はい、
昨日、お昼、ごくりを食べたんですよ。
ごくり。西野ごくり、はい、名作。
西野、はい。で、ごくりの鶏白湯じゃない方を食べたんですよ。魚介豚骨。
ありますね。おいも前食べましたよ。よくできてましたよ。
いや、なんかもうこれ完璧につけ麺やなって思って。
まあ、そうですよ。まあ、濃厚魚介豚骨ですから、
とは。魚介豚骨は、あれさ、
うん、
味のベースが違うだけで、天一並みに濃厚だよなって思って。
いや、そうですよ。
ねえ。だから、冷食でもそんなものが、そんなものっていうか、それぐらい風味の強いものが、もてはやされる時代に今はなっていて、
うん、
風味の強い、こってりしたものっていうのが、
うん、
かなりポピュラリティを得る時代にやっぱなったんだなって。
まあ年々なってますからね、それは。
俺本当そのうちね、天一ポタージュみたいで優しいみたいな。
いや、あると思いますよ、これが。ね、ポタージュみたいなもんですから、天下一品なんて。
これからの天一は、老人ホームとか、介護現場で立ち止まれるようになるんじゃないでしょうか。
怖っ。まあでもあり得ると思いますね。
天一がいうか出てくる老人ホームで余生過ごしたいですね。
寿命伸びどんじゃ言うて。
伸びるよ、天一食ったの。週に一度の楽しみなんじゃみたいな。
っていうね。老後をね、過ごしたいっていう、ね。
そうそうそう。
あ、でも、この放送は、まあ、僕も拝見させていただいたんですけども、その中で言ってたのが、
はい、
確かにっていう話で、
ええ、
天下一品はまだ外国に一店舗も出してないんですって。
あ、なるほど。
だから外国人に人気があるっていうのもあるらしくって、日本にはめちゃめちゃあるけど、うん、海外に店舗も出してないから。
なるほどね。
っていうのも あるらしいけどさ。でも、天下一品も外国に出し始めると、めちゃめちゃ人気になるんだよね。
だよな。
多分なると思うよ。
ああ。
こんだけ人気あるんだったら。
天一が上場したら株買おうか。
ああ、いいかもしれませんね。
天下一品商事、上場してももうそろそろおかしくないフェーズ来てない？
今すぐでも上場しようと思ったらできると思いますし。
うん。オーナー企業やから。ね、単純に上場してへんだけやけど、
うん、
ね、代替わりもしたし、ちょっとね、先代と違うところを見せんべかって言ったら上場くらいするかもしれませんな。
しますな、それは。それだったらもう勝ってもいいかもしれませんね。
ちょっとその IPO は面白そうやな。
そうですよ。
わかりました。天下一品と二条スパイスの IPO の時には買おうと思います。
楽しみですね。天下一品の上場と二条スパイスの上昇が。
今、カレーチェーンね、ベスト20にそのうちに二条スパイスも入っていきますからね。
入っていきますからね。その頃にはね、北谷くんのお子様方も大きくなっていると思いますんで。
ああ、そうですよね。楽しみですね。前途洋々ですね。
奈良初、インドカレーで。
奈良から世界へ。
はい、ということでね。なかなか面白かったですね、ここでね。
そうですね。これ結構興味深いランキングでしたね。
やっぱり日本人のランキングにはパスタが多いんですよ。
ああ、確かに鎌倉パスタとかジョリパとか入ってますもんね。
ジョリパ、鎌倉、ね、カプリチョーザって入ってるんですけれども、
うんうん、
ただ外国人はほとんど入ってないんですよね。ジョリパしか入って、あ、ジョリパとゴエモン。だからジョリパはやっぱなんだかんだ強いんだけれども、鎌倉パスタとカプリチョーザが外国人は入ってないのか。
鎌倉パスタはパンいっぱい食えますからね。
え？そうなの？
鎌倉パスタ パン食い放題じゃないですか。え、だからパスタおかずにパン食うとこでしょ、そこ。
食べ放題には詳しいな、橋場、ほんと。
僕らパスタ大好きですよ。パスタで結構腹膨れちゃうから、パンもっと食いたいのにあんまり食えへんねんっていう感じの。
いや、まあそういう立て付けで作ってるんでしょ、そんなもん。
アンビバレントな感情を楽しむとこなん
だ。寿司食べ放題やけど、一番最初に10貫食べてから食べ放題でって意味ないやんけ、みたいな、そういう寿司やあるやん。
パン食べ放題オプションがあるんですよ。
ああ、そういうことですか。
だからオプションも300円ぐらいだと思うんですけど、払って追加するとパンが食べ放題になりますよ、みたいな。
なるほどね。
パスタを単体で食べることもできるんですけど。
なるほどね。そうですか。
もうパスタおかずにパン食べるの最高っすよ。
いや、最高だと思いますけど、それは美味しいですよね。
美味しいっすよ。だから、橋場が僕らパスタ好きですけども。
はい、わかりました。ではですね、今回のメイントピックスに参ります。
はい。
こちらはですね、3月27日の記事なんですが、過去秘宝、小林製薬、紅麹の死者2人目、入院100人超えというニュースになってます。ライブドアニュースですね。皆さんもいろいろ報道されてるんで、知らない人はいない話だと思うんですけども、小林製薬の紅麹問題、入院100人超に相談約3000件ということでですね、小林製薬が製造した紅麹のサプリメントをめぐる健康被害問題が発生しました。厚生労働省は26日2人目の死亡例が報告されたと明らかにしました。で、サプリ接種後に入院したのは106人、相談件数は約3000件との報告も受けたということでですね、3月の終わりぐらいから話題になりまして、4月の中旬ぐらいまでですね、ワイドショーではもう常にやってるような大問題に発展して、小林製薬の株価は下がりですね、本当一大事件になった形にはなるんですが、
はい、
まあ最初にね、もうラジオ食堂のスタンスをはっきりさせておきますけども、わかんない、
そうですね、
うん、もう全然わかんないこれ本当、
うん、
だからラジオ食堂に関しては、小林製薬の弁工事どう思いますか、飲んだ方がいいですか、飲まない方がいいですかって聞かれてもわかんない、もしかしたら飲んでも全然大丈夫な可能性十分ありますんで、だからこれに関してはスタンスは割とニュートラルとさせていただこうと思います。
はいはい、
ね、まず一番最初に弁工事の被害が話題になっていったのは、一旦がですね、安倍正則っていう医者が騒ぎ始めたんですね、これまず。
ああ、そうなんですか。
うん。なんか日本腎臓学会の安倍正則って板橋のお医者さんがいて、で、この人がですね、言い始めたのは、自分が担当している患者が小林製薬のですね、便行サプリを飲んでる人が多いっていう風に言い始めたんですよ。
お
ー。で、これがね、確か1月ぐらいの話です。
はい、
で、2ヶ月後に小林製薬が自主回収を発表したんで、そこで大騒動になったっていう形なんですね。だからで、元々の発端は一人の医師のなんていうんだ、告発っていうのか、そういう形にはなるんですよ。で、ここでポイントになってくることが、紅麹問題に関して現状健康被害が起きているっていう客観的なエビデンスが一つもないんですよ、
うん、
これが一番恐ろしい話なんですけど、
主観的あるいは憶測を交えたニュースしかないということですね。
現状ないと思います。一生懸命いろんな記事読みましたけれども、客観的なエビデンスは一つもないです、
うん、
で、ちなみになんですが、陰謀論は死ぬほど流れてます。
あ、そうなんですか。
ラジオ食堂では陰謀論は扱わないですが、興味ある人はツイッター現 X などで紅麹スペースワクチンなどで調べていただくといっぱい出てきますんで、まあその辺は各人自己責任のもと確認ください。はい、
なるほど。
この小林正則さんがおっしゃっているのがですね、
はい、
直近で診察した3人の腎臓病を患った患者さんの3人ともに小林製薬のね、紅麹サプリを飲んでいたっていう、そういう証言をしているんですよ、
うん、
客観的なエビデンスと言われているものが現状これしかないんですよ。で、その後厚生労働省がまあいろいろ調べてですね、
うん、
プベルル酸っていう原因物質があったというふうに発表はしてます、
うん、
ただプベルル酸の人体への影響っていうのはエビデンスが一切ないんですね、
うん、
まあプベルル酸をマウスに飲ましたら死にましたわっていうぐらいのエビデンスはあるんですけれども、それが人体に害があるっていうのもないし、ましてや腎機能に悪影響が出るってエビデンスなんかないんですよ、一切プベルル酸っていう物質に関しては。よって現状統計的なデータもないですし、かつ因果関係を証明するデータもないんですよね。だからいわゆる相関も因果もないっていう状況ですので、これで紅麹が健康に悪いっていうことは我々としては到底言えないわけですよ。だから怖いですよね、本 と、はっきり言ってしまえば、言いがかりに近いですよ、こんなの。丸亀製麺にカレード入りましたと、ほとんど同じような内容ですよ、こんなの。それで、日本中が大騒ぎになって、株価 20%、30% 下がってましたからね、小林製薬。たまったもんじゃないですよ、こんなの。もしかしたらね、後から、あ、すいません、やっぱり見つかりましたわっていう展開は十分考えうるんで、後付けでね、この騒動に正義がつく可能性はありますけれども、現状で言うと本当分かんないとしか言いがないよ。
小林製薬にとって辛いのは、その、遭難なり報道がなされた時にそれを自分で否定できないってことですよね。分からないから。
うん、そう。まあ実際、いくつか出してるんですけども、そういう報告はないとか出してるんですけども、ただ、今は誰もその言葉を、に耳を貸すような状況じゃないので、
そうです
いわゆる悪魔の証明ってやつになってるんで、その小林製薬からしたらね。だから、もうほんとかわいそう。かわいそうですよ、ほんと小林製薬は。3月22日にその騒動があったんですけど、その時の株価が6056円だったんですよ。で、それが4905円まで下がったんですね。20% か。20% くらい下がってるんだね。
はい。
で、まあ、結局、今5606円まで戻してるんで、まあ、だいぶ戻したなっていう感覚は、
ね、
し
ましたね、
はあるんですが、いやー、そう。だからさ、橋場さんね。橋場さんが、この、安倍正則っていうお医者さんだったとするじゃないですか。で、ある日ね、3人患者を受け持って、で、3人とも腎機能に障害があります。話、としますやん。で、3人とも小林製薬のベニコイサプリ飲んでたっていう風に聞いたとするじゃないですか。橋場さん、まず何を思います？
まあ、その因果関係は疑うんでしょうけど、でも自分では立証ができないですよね。
ね。
だから僕は SNS とかで世に問うことはしないでしょうね。
そうですよね。あ、安倍さん自身はその SNS に出したわけじゃないんですけどね。
ああ、そうなんですか。
まあ、安倍正則さんがしたのは、その、小林製薬に問い合わせて、そういう症例出てますかっていうふうに聞いた、そういう症例の報告はないですと小林製薬は答えたんですけども。
そうだったんですか。
まあ、そらそうでしょう。小林製薬からしてもさ、今日私が診察した患者3人とも、あんたのところのサプリ飲んでたんですわって言われて、あ、そうなんとしか言いようがないじゃないですか。橋場さんのとこのコールセンターにですね、オタクのとこの商品使ってる会社3社も倒産したんですって言われても、あ、そうなんですか、お気の毒にって。しか言いようがないわけですよ。だから、結構、その小林製薬が2ヶ月前、そのね、騒動が起こる2ヶ月前から健康被害の話聞いてたのに2ヶ月間何をしてたんだみたいな話言いますけども、そりゃそうですよ。
それやりようがないです、ね。
やりようがないよ、そんなの。まあ、大変な奴が電話してきたっていうレベルの話ですから、こんなの。むしろ、2ヶ月経って、で、自主回収に動いた時点で、どういう動きがあったのか分かんないぐらい。
自主回収したっていうことは、相談が一定数寄せられたか、内部で調査して、リコールしないとまずいって思ったか、じゃないとわざわざお金かけて自主回収なんかしないじゃないですか。
ね、何があったんでしょうね。
まあ、疑いを否定しきれないっていうところだったのかもしれないですけどね。
まあね、そうなんだ、ね。
まあ実際その、因果関係みたいなものを特定していたら、その発表はするでしょうから、原因は分からないけれども被害がね拡大する可能性があるから自主回収しようっていうのがまあなんていうか本当な推察だと思うんですけど。
でもそれにしたって、被害が拡大したのは3月22日の自主回収の発表の後ですんで。
あ、なるほどなるほど。
それまで別に被害出てないんですよ。
あ、そうだ、だから被害が出てないうちに自主回収したのか。そういう時期だと小林製薬の対応は素早かったってことになるわけですね。
素早かったか、なんでそんな発表したのかの方が気になるというか。
ああ、なるほど。まあそこは調べたけど分かんないって感じなんですかね。
分かんない、分かんない。
あ、そうなんだ。からやっぱまだ明るみになってない事実がありますから、まあ5年後10年後に分かるんでしょうね。
うん、ね。
僕が素朴に思うのはやっぱり機能性表示食品っていうのは、
はい、
ビジネスとして美味しいんだろうなっていうことですね。
そうですね。
これ認可の条件もこう薬と比べて格段に軽いらしいんですよね。
それも現在のトピックに出てまして、こういうですねサプリ系っていうのはまあ何個か種類あるんですけども、メジャーなのが特定保険食品、いわゆる特保ってやつで、特保とあと機能性表示食品っていうのが今回問題になっているこのベニコイサプリも機能性表示食品なんですけれども、儲かるっていうのはまあおそらくその通りで、特保って大変らしいんですね。僕も今回調べて、あ、そうなんて思ったんですけども、めっちゃくちゃ大変。特保って薬の認可と一緒。
あ、そうなの。
特保を消費者庁に申請するとね、だいたい1年ぐらいかかるらしいんです。で、その申請の時に出さないといけないデ ータとか資料が膨大にあるんですって。うん、で、そのデータとか資料を作成するために調査をやらないといけないわけじゃないですか。うん、だから、薬の臨床試験と一緒なんですよ。
まあ、だからその認められるに必要な、こう、証明の度合いが高いんですね。
そう。特定保険食品特保に認められるためには、さっきも言ったけど、期間が1年間ぐらいかかって、費用は5億か10億かかるんですって。
そんなかかるんだ。
薬と一緒やもん。
いいなぁ、なるほどね。
そんではビジネスにならんやろっていう話ですわ。
ここまでやって売れなかったら5億10億が売れなかったらとこもない犠牲になるわけですね。
そう。まあだから特保って書いてる商品っていうのは若干割高なんですよ。生茶が110円とか120円で、特保付きの生茶が190円ぐらいしますやん、大体。
はい、
その80円分は特保っていう看板代の5億か10億に充当されるわけでございますよ、それは。
まあでもね、その看板代がいわゆる健康だったり、うん、安心安全への投資でもあるわけですよね。
もちろんです。もちろんです。まあ、機能性食品っていうのは、これは安倍ちゃんの時代にできた制度らしいんですけどね。
結構新しいんですね。
らしいです。特保、まあ、現実的じゃないじゃないですか。もうさっきの話聞いてたら、そんなもんやること自体が、ま
あね、かなり金のかかる R&D ってことになるわけですね。
うん。かつ体力あるとこしかできませんでしょ。そんなもん、そんな投資。
ヘルシオとか生茶とか、うん、大手メーカーじゃないとできないって
感じですね。できないわけですから。じゃあ機能性食品っていうのは、これは社内の調査で自己申告制でできるっていうのが機能性表示食品なんですよ。
へ
え。うん。だから安くて効果も期待できるかもしれない。っていう話なんですね。効果がないやつもいっぱいあるんでしょうけども。まあ僕はあんま詳しくないか知らないけどね。
今調べてみたんですけど。
はい。
我らのサンガリアフーズも。
俺たちのサンガリア。
俺たちのサンガリアも特服売ってます。スパーク O アルファっていう。
はい。
何消化性デキストリンが入った。
はい。
炭酸水ですね。
サンガリア。
脂肪の吸収を抑えるってやつですね。
頑張ったな、サンガリア。まあ、というのもありますね。
はい。はい、
だから、その機能性表示食品制度自体が悪いんじゃないかっていう話もあります。でもね。
そうです。
俺、これはね、明らかに違うと思うよ。
あ、そう？
いや、だから、機能性表示食品が効果ないから、お金の無駄でしょ、それは商売倫理としてどうなのっていう話だったら俺は理解するよ。だけど、今回は健康被害なわけですよね、
うん。
健康被害が起こってるっていうのは、想定しなかった物質が含まれてるっていう話になってますよね。
ああ、はい、はいはいはい。
っていうことは、特保だろうが、機能性表示食品だろうが、そういうのが混じり込むリスクっていうのは一緒ですよね。
あ、
別に今回言ってるのは、ベネコージサプリ結構前から売ってるからね。で、言われてるのは2023年の一定のロットで作られたやつが変な物質が入ってたから、健康被害が出てるっていう話なんで。
うん、
だから、
うん、機能性表示食品だろうが、いわゆる一般の薬剤であろうが、
うん、そう。
事象としては同一、リスクとしては同一だと。
そう。だから、機能性表示食品が悪いとか、そういう話じゃないですよ。
なるほど。
とは思いますが、はい。まあ、ほんとね、異論の話題があるんですよね。
うん、
はい。異論の話題で言うとですね、
はい、
赤麹のサプリ、なぜかフリマサイトで売り始めるとかですね。
なんでや。
なんでだろうな。
なんでやって感じですね。
小林製薬、インサイダー取引が取り沙汰か、社内協議の直後に株価大幅下落とかですね。気楽さえ話題がいっぱい出てくるわけですよ。ちなみに赤麹のサプリがフリマサイトで売り始めるっていうのは旦那に飲ませたいんやろうなでとりあえずいいと思うんですが、
インサイダーに関しては記者会見で記者から質問を受けてるみたいなんですよね、
うん、
で社長が、当社ではインサイダー情報について教育を行っています、
はい、
その情報により売買の事前の社内許可制を取っている、
うん、
インサイダー取引はないものと信じているとコメントしております。
まあそう答える以外はないわな
が社内規定を満たしていたからといって、インサイダー取引規制の対象外になるわけじゃ別にないんで。
まあそうですわな。
売買許可を社内的に得ることと、売買の時点で重要事実について知っていたら、それはインサイダー取引になりますんで。
そうですわな。
理屈の上ではこの社長のコメントっていうのは、理論的には妥当しないですね。
いや、まあでもそれ以外言いようがないですわね、そんな。
言いようがないですね。
うん。
あと、インサイダーはほんまに怖いんで、
はい、
これだけでかい話になっちゃうと、うん、ほんまにインサイダーしてたら間違いなく捕まると思いますんで。
はいはいはい、そうですよね。
たまたま機関投資家がね、利益確定しようと思って売ったタイミングが重なっただけかもしれんからな、こんなもん。
うん、そうですよね。
株価なんてどんな理由でね、上がったり下がったりするかなんて全然わかんないですからね。
まあまあ、こういうのが入ってくるとね、どんどん陰謀論がはかどりますが、まあ一旦そういう話はしないでおきますが。
ベニコージ DS とかで調べたら早速出てきましたね、香ばしいのは。
DS って何ですか？
ディープステートですよ。
あー、なるほどね。あ、そっちもあったか。
ベニコージワクチンって言ったら DS やろ ろうって思って今 DS 紅小路で探したら早速でなんか出てきましたけど。
ああ、なるほどね。
全部 DS のせいにできますからね。
ワクチン絡めたら大体あの DS のせいにできますからね。まあというこぼれ話もありましてですね。我々としては何度も言いますが、まあ現状紅小路が健康被害がある可能性っていうのは完全に 50-50 だと思います。
機能性表示食品において健康被害が あったかもしれないということと、
うん、
それ以外のロットも健康被害を持つみたいな話がもう完全にごっちゃになって議論されているので、
うん、そうですね。
一部なのか全体なのかどっちなんだいみたいなのが分かんねえ、うん、そう、分かんねえことが分かってんですっていう話だと思っているので、
うん、そうですよね。4月17日にこういう話もありましたよね。
はい。
読売新聞記者が談話捏造、紅小路関連記事巡りっていうことで、
お、そんなのもあるんですか。
紅小路製品取引先の反応などを扱った記事で、原稿をまとめた読売新聞大阪本社社会部主任括弧48が談話を捏造していたことが17日分かったっていうことですね。詳しくはもうお説明しないですけれども、あたかも紅小路及び小林製薬に対して悪い印象を与えるための捏造をしていたみたいです、読売新聞が。
なるほど。
いろいろ大変ですね、本当ね。
そんなことまですんねんな。
だからこういうニュースが出てくると陰謀論がはかどりますよね、本当ね。
いろんな方向向いて陰謀論出ちゃいますよね。
うん。製薬はスケープゴートにされたのだって。
ああ、なるほどなるほど。
そういう話になってくる
わけです。あ、そうか、そういう話もできるのか。
うん。いや、もうだからそういうところも含めて、もう俺としては小林製薬かわいそうだなっていう印象しかないよ、この事件に関しては。
まあ、捏造されるのは完全に被害だもんね。
だし、現状何のエビデンスもない状態で、小林製薬が完全に悪者にされているわけじゃないですか。NHK でさえ悪者として報道しているわけですからね。何のエビデンスもないのに。
なるほど。
正直もう僕は結構もう狂った状況だと思いますよ、これは。
うん、
まともな人間が報道やってるとは僕は思えない、この状況は。
まあ、叩いているように見えると。
と見えるわ、僕は。まあ、なんかわかんないけどね。闇のエビデンスが回ってんのか知らへんけどさ、知らないけど。
まあね。でも闇にする必要がないからね、
うん、
むしろ闇にしちゃいけないからね、そんな。
まあまあまあまあまあ、そうですけど、ね、なんかあるじゃないですか、暴力団の幹部をね逮捕するときに証拠はないけどこいつは逮捕してもいいんですみたいな話がさ。
そんなのあるんですか。
ありますよ。まあわかんないですけどね。はい、
はい、
ということで、あとね、もう一つ論点があって、
はい、
サプリに頼るな論っていうのもあるわけです。
はははは。
人間は食事で栄養というのが一番であって、サプリに頼るなっていう話もあります。
ありますね。
うん、まあ言いたいことはわかるし、俺もまあそっちの方がいいなとは思うわけですけども、
はい、
ただね、最近ちょっと僕の中で人生観変わる出来事があったんで、それに対してはちょっと同意しかねるんですよね。
あ、そうなんです
ね。っていうのはね、俺2週間前ぐらいから亜鉛のサプリを飲み始めたんですよ、
はい、
でね、亜鉛のサプリあんまり結果は大したことなくて、亜鉛のサプリが60日分500円ぐらいで売ってて、亜鉛ってこんな安かったんって思って、
うん、
いや単にそういうぐらいの動機で、男性の中高年は亜鉛不足に陥りがちってよく言うじゃないですか。
うん、勃起力が上がるわけですか。
うん、まあ勃起力も含めて活力が落ちがちとなってて、まあ僕も活力落ちてるとこは自覚してたんで、安いなと思って買って飲んでみたんですよ。
はい。
そうすると前ラジオ食堂でも話しましたが、
はい、
坂田には慢性下痢症状が完全になくなりました。
マジで？
うん、慢性下痢症状が完全に止まったんですよ。
あ、それすごいね。
でなんか後で調べてたら、亜鉛不足で起こる症状としてあるんですって、慢性下痢は。だから僕はこの10年間ぐらいずっと亜鉛不足だったみたいなんですよ。
人生観変わりまんな。
でね、ここ10年間っていうと実家暮らしの時も含むわけですよ。
ご実家で最終形態お母様の健康にいい食事を召し上がっていても、
うん、亜鉛不足だったんですよ。
なるほど。
人生観変わりましたね、本当。だからやっぱりサプリっているんやって思って。
あ、でもそれなんか良かったですね。たまたまだと思いますけど、自分が不足してた栄養素ピンポイントで、
うん、いや、まあ多分他にも足りてない栄養素あると思うんですけど、まあでもたまたま見つかったというか、
ね、それでピンポイントで効果があるってことが大事じゃないですか。
うん、
しかもいい方の効果が出てるわけですから。
うん、
へえ。
だからサプリに頼るなどんっていうのは、まあ僕も理解します。そっちの方が理想だとは思うんだけれども、それで健康を崩す可能性っていうのはあるんで、だから何とも言い難いんだよな。あともう一つ言うと、ビーガンの人なんかサプリ飲まないと生きていけないからね、普通に考えて。
まあ人に強制せえへんかったらいい ントちゃいます？
うん。まあね。
僕別にね、人にサプリ飲むなとは言いませんし。
まあそうですよね。ハシュバさん昔、アムウェイのトイプド X 飲んでたじゃないですか、あれ。あれ
飲みました。その話ちょっとしようかなって思って、昔の話なんてやめたんですけど、
はい。
坂谷さん多分お野菜不足してると思うんで、
うん。
いいんじゃないですかね、トイプド X。
あ、トイプド X、まあ。アムウェイのね。
はい。
健康サプリ、トイプド X。
健康サプリ。トイプド X まだあります。
トイプド X まだ、あ、ハシュバの家に。
じゃない、いや、お家の家にはないですよ。あの、アムウェイのホームページ見たらありました。
いや、いいよ、別に。なんでわざわざアムウェイかワイダーかなサプリ買わないといけねえんだよ、俺が。
21種類の野菜果物を凝縮したマルチビタミン&ミネラルサプリメントの詰め替え用。
わかったけどさ、その、アプリの販売員と同じことを言うのやめてもらえません？あの、物はいいとか、物いいのはわかってんだよ。お前ら販売員が間に入るか、たっけえっつって言うだけで俺は。アムウェイの商品に関しては。
もう僕のこと販売員っていうのやめて。
はい。
販売員でもなんでもないから。
そうそうですね。
あの、リスナーの皆さん誤解しないでくださいね。僕別にトリプル X は売らないですからね。
昔いっぱいヤフオクで買ってたっていうだけであってね。
昔飲んだことがあったってだけです。
はい、はい、そうですね。いやーね、ほんと、小林製薬かわいそうですよ、僕は。本当同情しちゃう。
なんか時代を感じますよね。
何が。
一斉に叩いたり。
あー、まあね。そうですね。
なんでもいいんですよ。
うん。
あの、オリンピックでも万博でも大谷翔平でもいいんですけど。
うん。
もうなんか消費に飢えてんだろうなと思いますよね。
うん、そうですね。
で、消費し尽くしたらもう語らなくなるじゃないですか。
うん、まあそうですね。
自己検証もしないし。
はいはいはい。
本当に時代を感じるニュースだなと思います。
そうですね。ああ、でも自己検証をしないっていうのは、ここ10年ぐらい日本顕著ですね、本当に。
あ、でもね、自己検証しない方が好都合なんだろうなと思うんですよ。
まあ、そうでしょう
よ。うん。再現できるじゃないですか。
うん。
自己検証して我々が間違ってました、みたいなことになっちゃうと同じ行動を繰り返せなくなるんで。
いや、まあ、そうでしょうけど、そうすると、ワイワイ損しかしないじゃないですか、ワイワイ庶民は。
うん。まあ、損だし、退化してますよね。
いや、本当そうですよね。我々は、お気楽インターネットラジオ食堂でございます。じゃあ次のニュースいきます。
はい、次のニュースいきましょう。
はい、マクドさんに、今月は結構多いんですよ。
多いんですか？
多いんですよ。珍しいですよね、マクドさんに。
あんまりやる気ないんですけど、しょうがないですね。
新メニュー、2024年4月17日、マクドナルドチキンタツタ発売、新作は油淋鶏テイストということでですね。まあ、毎年。
舐めてるんですか？
何が、ええやないか。
新商品でチキンタツタって。
いや、でも、新作は油淋鶏テイストって言ってるじゃないですか。今までなかったんですか。
1991年に初登場って書いてるじゃないですか。
いや、そうやけどさ。
超ベテラン選手なんですか？ 30 年選手ですよ。
いや、もうその30年選手が新しいバッティングフォームで帰ってきたっていうことやないですか。何をそんなに怒ってるんですか、もう。いつものことじゃないですか、マクドナルドさんにとっては。
こう言われると言い返せないじゃないか。
まあ、本当ですよ、もう。毎年おなじみのチキンタツタですが、あの、油淋鶏テイストの新作が出ましたよっていうことでございます。で、二つ目。こちらはコメントいただいております。リソさんからいただきました。いつもありがとうございます。サラがいなくなる。マクド界隈どうなってしまうんや。いっそクォーターパウンダー復活せんかな。ダブルチーズバーが安くならんかな。ヤムチャドー復活せんかな。という形でコメントいただきました。いつもありがとうございます。ヤムチャドーは絶対復活しないと思いますけども。はい。ということでですね。これも大ニュース。日本マクドナルドホールディングス、カサノバ会長が退任ということでですね。3月26日付で、サラカサノバ会長、過去58。案外若いな、サラカサノバ。退任したっていうことですね。ってことはあれか。就任した時40代がこのおばちゃん。
わっ。まあ、そういうことかな。
か。
うん、
わっか。
そんなもんちゃう？まあ、この人はマクドナルドプロパーだけど、
うん、
経営者ってそんなもんでしょ？プロ経営者やったら。
ああ、そういうもんですかね。で、てっちーさんからもコメントいただいておりまして、このマクドのサーカスの退任に関して、本件についてはぜひとも、歴戦のマクドウォッチャーである坂谷橋場ご両名に論評いただきたいところって。
ご指名いただきましたけど、
うん。
歴戦のマクドウォッチャーだったんですね、僕は。
ね、ほとんどマクド食ってへんのに。
まあ、ペッパーウォッチャーって言われたらまだ、はいって一応言いますけど。
そうですね。
マクドウォッチャーだったんやって思いまして、慌てて招集通知を見るみたいな、
ね。という、さあ、笠野橋退任のニュース。もう一丁あります。リソさんからいただきました。いつもありがとうございます。マクドナルドがボーディ新商品発売かっていうことで、ニュース。日本マクドナルドレジ袋有料化4月に長崎で先行導入ということでですね。プラスチック製のレジ袋を有料化すると発表した。料金は1枚5円高い。マクドさんすごいね。いいけどもよ、別にこれに関しては。こんなね、レジ袋有料化っていうちっちゃいニュースでもですね、王者の貫禄を見せてくれるマクドナルドさんですよね、ほんとね。5円なんて見たことないぞ、俺。有料化。
2円ぐらいですよね。
ね。まあ、
2.5 倍ですよ。
ね、すごいですね、マクドナルドさん、相変わらずね。
ブルトは強気やな。
というわけで、3つニュース紹介させていただきました。で、まずですね、サダ・カサノバ会長は退任ということなんですけれども、マクドナルドは、ラジオ食堂基本の通りでして、ヒード・タモツさんっていう人がですね、2018年から社長をやられてますんで、だから、今の体制はヒード体制っていうのが正しくて、カサノバ体制ではないです。今、マクドがめちゃめちゃ好調なのは、ヒードさんの手腕っていうのがでかいと思いますよ。例えばね、日本マクドナルドホールディングスの株価の推移を見てるとね、ヒードさんが就任してからかなり上がってるんですよね。まあもちろん、コロナの追い風があったとか、そういう外的要因はあるんですけれども、2018年の株価が5000円ぐらいやったんですよ。で、今は6880円なんですよ。15%ぐらい上がってるわけですよね。まあ、サラももちろん有能やったとは思いますけれども、今のマクドナルドの流星を支えているのは、おそらくはヒードさんだと思います。
なるほど。
だから、マクドナルドはどうもなりませんよ、私。
この辞任変なんですよ。
何？
いや、これは日経の記事に書いてるんですけど、もともとマクドナルドって3月8日に株主総会の議案を公開してるんですよね。で、株主に送ってるんですよ。で、そこではカサノバは会長に再任する案が盛り込まれていたって記事に書いてるじゃないですか。
ほんまやな。
で、実際招集通知見てもそうなんですよ。
ああ、そうなんでっか。
株主総会の第2号議案で取締役5名選任の件っていうのがあって、で、ここでは、サラカサノバは代表取締役会長として、
再
再
任。
任されるはずだった。
そうですね。
しかも、日本マクドナルドって、指名委員会等設置会社っていう会社形態を取っていて、あらかじめ、指名委員会っていう、取締役候補者を決める委員会っていうのがあって、それをわざわざ開いて、そこでサラカサノバを再任させるっていう意思決定をして、それを株主に通知した後に、サラカサノバがそれを撤回することになった。理論的には悪いけど、普通あんまりない。
そうなんだ。
だって指名委員会で指名される時点でなぜ辞めたいんだったら辞意を発表しなかったのか。
記事には急な申し出って書いてますもんね。異例の展開って書いてありますもんね。
で、これが意味することは何かというと、サラカスの場は会長とはいえ代表取締役なんですよ。
ああ、
つま
そっ
り会
か。
社の代表権持ってるんですよ。
そうだよね。
マクドナルドって全取締役を一度に選ぶんじゃなくて、任期が終わる順に後任を選任していくので、実際の取締役ってもっといっぱいいるんですね。そのうち代表権を持つのは、サラカサノバとヒーローさんの二人。
お
で、
前。
サラカサノバは辞任したので代表権を持つ者がヒーローさんしかいなくなった。
なるほど。
このことの持つ意味はでかいです。要は会社を代表するの一人しかいなくなったんだから。
まあまあ、もちろんね。そうですね。
会長職とはいえね。なんかあったんでしょうね。
まあまあ、なんかあったんでしょうな。
しかもさ、カナダ帰るって言ってるやんか。サラ。サラカサノバってさ、三井物産の社外取締役もしてんね
さっき見て、あ、そうなんて思った。
ん。ほら、それもやめんのかな。もしかしたらそれはカナダにいても続けるのかもしれない。
まあ、続けられると思いますし、そうですよ
まあ、
ね。
別にリモートでもできるんでね。まあ、それこそ取締役の時だけ来日しても別にそれは全然いいんだけど、そういう社外取り活動を日本においてもしていたということは、日本で引き続き経営者として活動するつもりだったのではないかと僕は想像していて、なのになんでこんなことになったんかなって。
わ かりませんけどね。
おかしいっすよ。
じゃあ、もしかしたら、マクドナルドに嵐が来るんかもしれまへんな。
まあ、嵐が来てヒーローさんが勝ったのかもしれないけどね。
戦争ですがな。
勝ったのかもしれない。いや、別に分かりやすく面白いことを言うと、サラバーサスヒーローでヒーローはサラを追い出したんやって言えばいいんですけど、
まあ、それはわかりませんからね。
そんなの分かんないんで、分かんないとしか言いようがないんで。
まあ、ということで。日本マクドナルドが何か買うかどうかっていうとあんま変わんないと思いますが、社内で何かおかしな、まあ、
駆け引き的なものがあったのかもしれません。
可能性は高いんでしょうね。
変な辞任の仕方だと思います。
そうですね。
少なくとも当初規定路線だったはずのものがひっくり返ってます。
何だったんでしょうね。
まあ、そのうちわかるんじゃないでしょうか。
で、注目のですね、チキンタツタですが、
そうですね。そっちの方が大事ですね。
久しぶりやわ。
何
値
が？
段に目つぶればうまいわ。
あ、ほんま。このさ、油淋鶏チーズ？これどう考えても油淋鶏を表現してるのはソースじゃないですか。フィリングって言うんですか？美味しかったですか？
合ってる。そらそうやろって話やけど、最近合ってないのが多かったからさ、チーズと油淋鶏ソースで50円だから、まあ、それだったら許容範囲だな。
そうだね。だからチーズだけで別に50円取っても全然おかしないやん。
だから、
考えるともうこのフィリングただですよ、ただ。
まあそうかもしれませんけども。いや、値段に目つぶるとっていう言葉に関しては、値段に重くそ目つぶらないといけないんで、なんかの病気かっていうぐらい目つぶらないと、この値段に対しては目つぶれないんですが、いや、単純に合ってて美味しかったです。まあでも油淋鶏っていう食い物が昔からあるわけですから、それを美味しいっていうのがマクドナルドに対する賛辞になるのか、俺はよくわかりませんけれども、これはね、美味しかった。
まあなんかいろいろ小難しいこと言ってますけど、美味しかったんなら良かったんじゃないですか。
そうですよね。いや、まあ、あと、俺、チキンタツタっていう商品自体が昔からあんまりそこまで評価してないからね。
チキンタツタあんま好きじゃないですよね。
昔からね。まあ、油淋鶏味っていうのは、やっぱり美味しいなって。
まあ、味の構成要素的には別に邪魔しないってことですね。もともとチ
まあ、
キン
です
タツタ。
し、油淋鶏っていう料理は完成度高い料理ですから、美味しいわけです。だから、まあ、全くありえない話ですけども、絶対にチキンタツタを食べないといけないシチュエーションがこれからの人生にあったとしたら、僕にね、油淋鶏チキンタツタを選んでもいいぐらいは美味しかった。
褒めてんのか褒めてないのかよくわかんないですけど。
まあね。まあそれぐらい値段がね、520円もするからね、東京で食ったら。
さすがにそれは高いと言わざるを得んな。
ちょっと520円って言うと、別に能動的に自分から食いに行くような値段じゃないですよ、そんなの。
ね、いや、なんかね、今インフレがね、あって何でも高いですからって言おうとしたんですけど、チキンタツタで1個で500円。単品ですもんね。単品で
単品です
500
よ、もちろん。
円はしんどいですね。
マックドさんはセットで平気で1000円超えてきますからね。おっかないよ、ほん
ねえ、
と。
超えるっすか？
チキンタツタとかが超えないですけども、高額バーガーだったら平気で1000円超えてきますよ、セットで。
無理って感じですね。
まあ、マクドさんはそんな感じですね。で、あと、レジ袋有料化、まあ、どうでもいいけどね、こんな話は。まあ、で、5円は高えなっていうのとさ、あと、最近ね、俺すげえ不思議なことがあって、バイオマス原料を用いたレジ袋を使ってるけど、有料な店って結構増えてない？最近。
そうなの？なんで？
たまに見
作
か
る
け
の？
るよ。いや、もともとね、このレジ袋有料化っていうのが制度としてありました。だけど、バイオマス原料を使った環境に優しいレジ袋だったら、有料で出さなくていいですよっていう、そういう話があって、北海道の誇りセイコーマートは、バイオマス燃料を使ったレジ袋で、引き続き無料で提供するっていうことで、さすが紙コンビニセイコーマート半やでっていう風になってたわけですけども、今までね。やけど、最近、バイオマス原料を使ってるのにもかかわらず、レジ袋有料な場所が結構増えてるような気がする。というか、ファミリーマート最近バイオマス原料なんだけど、なんで有料なんだ、あそこ。
それはやっぱり有料にしたら儲かるし、バイオマスが入ってるか入ってないかを、坂谷さんみたいに気にする客ばっかじゃねえってことじゃないですか。
まあそうですし、このレジ袋有料化っていうのは、まあ大した金額じゃないですけれども、日本のインフレの一因になってるだけじゃねえのかと。
そうだと思いますよ。だって、もともとああいうスーパーとかコンビニの袋って、そんなに無駄になってないと思うんですよね。
それで言うと、海洋とマイクロ、
マイクロプラスチックか。
マイクロプラスチック問題の方が、イシューとして扱われてましたけどね、当時。
なるほど。
まあ、にしたかてっていう話ですわね。
にとかってさ、結局、
どんだけ、それがマイクロプラスチックの減少に寄与したかっていう話もないですから、まあ、これもね、さっき橋場さんが言った内容ですけども、
保険証もないってやつで
自
すよ。
己検証がないっていう話なんで、じゃあ何をしてるんだ一体っていう話にはなりますわね、本当。
だからインフレの一因になってるってのは間違いなくそうだと思いますよ。
何を、
まあ、橋はコンビニで袋もらったことないんでよくわかんないですけど。
無駄に商品をレジ袋なしで運ぶかのスキルばっかり上がっていくよね。
俺もう、素手持ちますもん。
あとあれね、パーカー着てる時にフード
わかります。
で運ぶとかさ。
風呂敷みたいにして運ぶとか。
そういう無駄なスキルばっかり上がっていく、この日本。
エコバッグは僕、折りたたみ式のを持ち歩くようになってますね。
それがね、理想的な形ですけども。なかなかそういうわけにもいかないもんで。
で、エコバッグ持ってねーっていう時はもう素手持ちますよね。レジ袋もらったら負けだって思ってますから。
大した金額じゃないんですけどね。それを橋場さんに解いてもしょうがないですけども。一ノ瀬さんの著書をメルカリで買うような橋場さんに解いてもしょうがないですけども。
でも私、例えば今思い出しました。一回だけレジ袋を買ったことありました。
はい。
セーブスクラブのデポで買いましたね。
ああ、はいはいはい。
紙袋では
い。
20円か25円した。
紙袋だったりしますわね。
いやー、だから、マックドさん全然甘いっすよ。
ああ、はい。そうですね。それ、あれ？生活クラブはそれしか選択肢がないの？
その紙袋しか選択肢がなかった。
生活クラブさ、やってまんな、相変わらず。 らず、まあ、ええわ、その話は。
いや、そもそも、袋を持ってないことにその場で気づいて、はい、
うん、
すいません、袋ありますって聞いたら、
うん、
えっていうような感じで見られて。
生活クラブっぽいな、それは。
うん。だから僕みたいに意識の低い客は来ないんでしょうね。
うん、生活クラブですからな。
そう。で、紙袋ですって言われて、20か25円って言われて、ああ、はい、みたいな。
ああ、なるほど。酔いにもよって生活クラブで袋を忘れるなんて。
そうそうそうそう。
それは、橋場さんも痛恨時ですな。
痛恨のミスですね。
というわけで、最後のですね、新メニューのコーナーです。
はいはい、
今回は3つ紹介します。コメントもいっぱいいただいておりましてですね。1つ目、橋場さんからいただきました。いつもありがとうございます。食べ逃しかけてたココイチの期間限定、ジェネリックドカカレー、カッコ、ルードスパイスカレーを食す、はい。本家は食べたことがなく、本家っていうのは、ロカね。スパイスカレーロカ、東京の有名店ですね。セブンのチュードや冷凍もしくはハウスのレトルトとの比較。ウーシャンフェンの香りは圧倒的、程よい甘さの豚肉とノーマルのココイチカレーより明らかにピリッと辛めなソースとマッチ。付け合わせな高菜的な漬物で味変も楽しめる。これはリピートありかもって、もう終売間近やんということでですね、紹介していただいております。
ロカが高いですね。
はい。ドハマリ必死のクセ強カレー、ココイチのウーシャンフェン香るルードスパイスカレーですね。ということで、まあココイチ最近ね、スパイスカレー路線が続いてますんでね、八章さんからせっかくいただいたんで僕も食べてきましたよ。いやいやね、いやいや食べてきました。
はい。
嫌、
はい、
ですよそんなもうココイチのスパイスカレーなんかもうということで美味しかったんでしょうか。はい。で二つ目、タコさんからいただきました。いつもありがとうございます。天下一品は客単価を上げて生き残る戦略なんだろうなぁということでですね、はい、出てます。天下一品に5種類のこってり唐揚げ、タルタの南蛮極辛など1ヶ月期で発売ということでね、あまり評判の良くないこってり唐揚げをですね、
はい、
極辛とハニーマスタード、はい、甘辛黒胡椒、タルタル南蛮、うま塩っていう形の5種類で食べさせてくれると天下一品さんがですね、唐揚げフェアをやっておりましたということと、最後、あ、これもよく考えたらリスナーさんからコメント来てたな、のぼさんからいただいてたな。こちらは4月12日の記事ですけども、キリンビール晴れ風一時出荷停止で販売好調でということでですね、キリンビールが4月2日に発売していたビール新商品キリンビール晴れ風が卸向け出荷を一時的に停止していることが分かった。販売好調で需要が急増したことに伴った一時的な措置だというっていうことでですね、想定以上に売れましたわという話でございます。ということでですね、今回はカレー唐揚げビールということでこの新商品3つ試してきたんで、それをお伝えさせていただこうと思います。
はい。
一つ目なんですが、ココイチのウーシャンフェン香るルードスパイスカレーですか。
うん、どうやった。
いや、まあ別に普通にうまかったですけども、
うん、
値段1070円は舐めすぎだなって思いましたね。
ココイチってもともと価格舐めてるじゃないですか。
舐めてるんですけども、僕が何が言いたいかというとですね、
はい、
これさっきも言った通り、スパイスカレーどかっていう東京の行列店、有名店のですね、
はい、
インスパイア商品なんですけれども、
うんうんうん、
そこより高いんですよね、ココイチの方が。
うん、なんかロカより高いらしいな。ロカってあれですよね、新大久保にあるところですよね。
そうですよ。スパイシーカレーどかではですね、
はい、
例えば一番安い単品カレー&ダイスが800円なわけですよ。で、選べる2種カレーですよ。選べる2種カレーでさえ950円。ルードスパイスカレー、1070円。
しかもご飯が通常メニューよりも 50g 少ない。
ね、ほんともう。まあ、これもね、値段に目をつぶれば美味しいっていうレベルだとは思うんですけれども、ちょっと1070円払える味ではないです。そういう意味では。
うん、まあ、利便性があるという。
利便性があるって。
ということで、解決したらええんとちゃいますか。橋場は絶対食いませんけども。
うん、でしょうね。
食うわけないでしょ、こんな通常メニューよりご飯が 50g 少なくて1000円超えのカレーなんて。
これで言うとですね、はい、坂田には3月に食べた松屋のチキンマサラカレーの方が感心しました。
は
い、すいません、売ってません。あともう一つ言ってしまうと、ココイチのルードカレーももう多分売ってないと思います、これ。ごめんね。食べれない話してごめんね。4月以降、なくない次第なんで、だから、このタイミングタイミング更新日が4月の25日ぐらいになると思うんですけれども、それだとちょっと置いてない可能性があります。で、松屋のチキンマサラカレーっていうのが先月やってまして、これニュース会で紹介しようともちょっと思ってたんですが、まあ他にも紹介するものが多くて外してたんですが、これに関してはね、890円で松屋としては結構高めの価格帯ではあるんですけども、
はい、
ちゃんとスパイスの味がした。
おー、
複雑なスパイスの味がして、スパイスカレーっていうのを売り物にしているカレー屋と同等のスパイスが入ってて、これはやるなって思って。
ああ、それはすごいですね。
チキンマサラカレー。僕はね、かなり高評価でしたね、これは。あとね、坂谷はね、松屋のゴロゴロチキンカレーがあんまり好きじゃないですよ、昔から。人気メニューですけど。
ゴロチキ
ね。ゴロチキね、はい。あれね、なんか、冷凍豚重産鶏肉、独特の風味が結構あって、ゴロチキって。
ああ、そうなん
だ。って、俺は思ってるんですけども。そう。だから、あれ、あんま好きじゃなかったんですけれども。うん、だけど、このチキンマサラカレーっていうのはですね、さっきも言ったみたいにスパイスが非常によく効いてるわけですよ。
はいはいはい。
だから、さっきのですね、ブラジル産冷凍鶏肉の独特の風味が、スパイスが強くて気にならないわけですね。
なるほど。
そういった意味でも、ゴロゴロチキンカレーの解決としては、かなりいい商品じゃないかって思ってたわけですよ。チキンマサラカレー。松屋に行きたい、ずっと。
でもそのマサラカレーまだあるんですか？
もうないですよ。なんかね、ココイチのスパイスカレーっていうのは、うん、なんかすごく単純なんですよね。
お、
前も北谷さんと一緒にこの話したことあるんですけれども、スパイスカレーって言ったら一種類のスパイスいつもより強めに入れといたらええんやろぐらいの感覚で出してくるんで。
ああ、なるほど。奥深さがあんまないんか
と僕は感じることが多いです。今回もウーシャンフェンの味しかしねえなって本当思っちゃって。
ああ、なるほどね。
それはそれでココイチの個性なんで否定するわけではないんですけれども、スパイスカレーを食べたい時に食べるカレーとは若干種類が違うんじゃないかなって僕なんか思っちゃいます。
うーん、
あ、すいませんね、ハッシオさん悪く言っちゃって。でも、うん、僕はあんまり好きじゃなかったな、というココイチのスパイスカレーでした。はい。で、天下一品の固定唐揚げです。
うん、俺むしろこっちを食った方がすごいなって思いますね。坂谷さん召し上がったんですか？
召し上がりましたよ、もう。勘弁してくれって思いながら、召し上がりましたよ。
あ、しかも絶対食わないですからね。今回の、こってり唐揚げフェアって、5種類あるじゃないですか。
はい。
その味付けの種類が。
はい。
坂谷さんはどれを召し上がったんですか？
うま塩を食べましたけども。
はい。
なんでうま塩を食べたかっていうと、坂谷が焼酎ということ以上に、
うん、
やっぱりこってり唐揚げなので、はい、こってり唐揚げってつまりあれね、こってりスープを使って味付けした唐揚げね。うん、天一としての、メニューとしてね、
うんうん、
だからちゃんとこってりの味が分かるフレーバーにしたかったわけですよ。
そうだね、タルタル南蛮とかハニーマスタードにとってはもうこってりの味分かんないでしょうからね。
分かんないでしょうよと、
はい、
だからそれがまだ分かる
あろうメニューがね、
なんでうま塩を選んだんですけども、
はいはいはいはい、
まあうま塩でも分かんねえですけどねって、これ今更言うことじゃないんですけど、
はい、
こってり唐揚げ何回か食ってるけど、こってりラーメンの味したこと一回もないんですよ。
うんうん、
もうなんかそうなってくるともう、こってりの味がちょっとでも味わえるように、うま塩を選んだ理由は何なんだっていう話にはなってくるんですけれども、でも実際そうなんだ
から。むしろ味の妨げになるものがどかどか入ってるって感じですよね。
いやー、だからね、どう判断したらいいんだと。あともうちょっと本当、最近ラジオ食堂で高い高い言いすぎて、ごめんね、リスナーの人。でも高いんだからしょうがないよね、単品600円っていうこのふざけた価格設定ね。定食1350円でね。
唐揚げの単品600円ってさ、
うん、
昔のラーメンの値段とまでは言わないけどさ、
そういう話になってくるね。だって古い話して申し訳ないけど、俺大学生の頃天下一品700いくらでしたからね。
そうだ
よな。だからあんま変わんないよね。
うん、
で定食1350円ってこれね高いと思うでしょあなた。実はこれめっちゃお得なんだよ。
単純に値段を足し合わせるとそうなるよね。
そう、定食っていうのはラーメンと唐揚げとご飯なのね。
そうだよね。
だけど俺はご飯はいらなかったんで、唐揚げとこってりラーメンだけ食べたかったんだけど、こってりラーメン今950円ぐらいするわけで、うん、だから単品600円と合わせると1550円ぐらいするわけですよ。
そうですよね。
だからこのね定食の方が安いっていうのは辛いもんがあってね。
だから定食頼むしかないっていう現象
が生まれる。そう。定食頼むしかないんですよ。
そしたらご飯食わざるを得ないって感じになる。
そう。だから、わざわざ店員呼んで、今、うん、天下一品って、タッチパッドの注文が当たり前になってるのにもかかわらず、そのタッチパッドを、とわざわざ店員呼び出して、ご飯抜きでこの定食をって言って、店員に機嫌な顔を抑えて、ご飯抜いても値段変わりませんよって、いや、わかってるけど、それが頼みたいんですって説明して、運ばれてくるわけなんですけれども、で、その定食に実はご飯がついてきて、いや、これいらんって言ったでしょって、店員に言って変えさせたりしながらですね。
まあ、大変でしたね。
そんな話はいいけどね。食べてきましたけどね。いやー、これに関してはもう、なんかあんまコメントねえわ。普通に高い唐揚げ食ったなっていう感想しか出てこない、もう。
これやったら、スープ増しにしたいですよ。
まあ、 あね、そうですね。あと、最近ね、地上波のテレビ番組で、
うん、
天下一品のサイドメニューの作り方を紹介するっていう珍しいことをやってまして。
これはだいぶ珍しいです。
そうですね。天下一品の厨房に入るのってすごい珍しいらしいですね。あんなもん厨房の中身見てどうすんねやって俺思ってたんですけども、だってレトルトパウチ開けて麺入れて入れるだけやろとか思ってたんですけども、サイドメニューの作り方分かったのは結構でかくてさ。
確かに。
あのね、天下一品のチャーハンは、
うん、
今、自動でロボットが作ってるんですよ。
そうなんですか。
鍋振りロボットがおって、そこに卵と冷凍のチャーハン入れて、それ炒めて出してるんですよ。唐揚げもセントラルキッチンで冷凍を揚げてるだけって、まあそれはまあ別にいいんですけどね。いや、で、僕は何が言いたいかっていうと、
はい、
天下一品でサイドメニューなんか頼むもんじゃないっていうことが言いたいんですよ、ほんと。
ああ、そういうことが言いたいんですね。
いや、あれはびっくりしたね。まさか冷凍を自動ロボットが炒めてるとは全く思ってなかったんで、
うん、
よくそんな商品をジョブチューンで出したね。天下一品さんよ、ほんと。はい。というわけで、天下一品ではラーメンを頼みましょう。ラーメンは美味しいです。
もうラーメンとライス食っとけ、と。
あと、キムチと。
キムチスープ増し最強説ですね。
それ以外食べるべきじゃないです。天下一品で。
ね、
今回それをね、本当思いましたね、もう。
ちょっと一つの真理に到達されましたね。
唐揚げにしろ、チャーハンにしろ、天下一品に関してはね。
炒めてないんやってことですね。
そうそうですよ。だからね、あなた言ってたじゃないですか。なんで、天下一品ごときのチャーハンの冷凍食品ね。
うん、
あれが、ローソンにいつまで経っても売られとるんやっていう話してたでしょ、あなた。
しました。
天下一品商事としては、あのチャーハンチャーハンの出来にそれぐらい自信を持ってるっていうことですよ。
そうですね。
だって店で出してるチャーハンも冷凍なんだもん。
ね、もう下手したらそのまんまかもしれませんよね。まあそのまんまってこと
はないんでしょうけど。まあそのまんまではないと思いますけども。
最終チャーハンですからね、ローソンで売ってるのは。
うん。
元々冷凍してるんやから。
そうそうそうなんですよ。ね、まあ一緒じゃないとは思いますけれども、天下一品でサイドメニューは頼むもんじゃないっていうことですよ。天下一品ですごいよね、ほんと。木村会長が編み出したあのスープだけでこんだけでかくなってるのね。
うん。代替わりしてからいろんなことやってるけど、結局、こってり頼みではあるんだよね。
うん、そうそうそうそう、そうなんだよね。
うん、やっぱり会長は全く今のところ超えられてないという話になるわけだよね。
しょうがないよな、それはね。で、最後、キリンビール晴れ風です。
ああ、そうでしたね。その話も。
はい、もちろん飲ませていただきましたが、
はい。
美味しい。
おう。
けど、
はい。
飽きた。
飽きた？
飽きました。
ね、これてっきりあの、秋味の方が美味しいっていうのかと思ってたんですけど、
その話で言うと、ごめん、秋味の方がうまい。前のコメント回でも言いましたけども、かなりキリンビールとしては力入れてる商品なんですよね。
はい。
なんかあの、ビールの神様が笑う時があるんですわ、言うて。お前、そこまで言って宴会なんて思ってましたけれども。
はい。
で、実際飲んでみると、春らしい商品ではあるんですよね、すごく。書いてますね。100年以上ビールを作っていると、ごくたまにビールの神様が微笑んでくれることがあります。キリンダガーや一番搾りの時もそうでした。この春出るこのビールもまたそんな自信作ですって。お前、ここまで書いて宴会なって思ってしまうんですけれども。で、飲むとね、淡い味付けなんですよ。軽い味付け。そういった意味では通常のビールと明らかに味が違う。まあ確かに春外で桜でも見ながら飲むと美味しいビールだとは思う。俺、4月の最初の方は、この晴れ風結構ヘビロテしてたんですけども、
はい、
飽きました。
飲みすぎたわけですね。
飲みすぎて飽きました。これはもう僕らが普通のビールの味で慣れすぎてるせいもあると思うんだけれども、最初はその軽さが美味しいって思ったんだけれども、飲んでるうちにどんどん物足りなくなってきて、結局一番搾りとかで戻っちゃうっていう現象が起きましたね。
強い刺激を求めるようになってるんですかね。
だから選択肢としてはありなんですが、クラフトビールとか飲んでる時の感覚と似てるよな。クラフトビールもそういうとこあるのよ。クラフトビールっていろんなビールあるけど、例えばさ、一番有名なので言うと銀河高原ビール。銀河、
はい、
初めて飲んだ、美味しいって思いますが、飲んでるうちに飽きてきて、あ、やっぱ普通のビールの方が美味しいなって感じになるじゃないですか。それと全く同じ現象ですわ、これに関しては。
秋味みたいに季節限定商品としてこう、
生き残っていくっていうのはあるかもしれないね。
この晴れ風をオールシーズン売るのか、季節限定で売るのかちょっとわかんないじゃないですか。晴れ風って名前だから、なんか春から夏にかけて売るんかなみたいな気はちょっとしますけど。だから晴れ風じゃなくて、春風だったらほんまスプリングだけなんやろなって思いますけど。
晴れ風っていうのは、晴天の晴って書いて晴れ風ですね。
はい、そうですよね。はい。
まあまだ全然ね、スーパーでもコンビニでも売ってますんで、まだ飲んでない人は飲んでみてください。あと、 クラフトビールって言うと、どうしてもね、濃い味とかさ、癖のある味って思っちゃうんだけども、こういうのも一種のクラフトビールなんだよね。通常の大量生産のビールと味が違うというか、方向性が違うっていう。
クラフトビールってなんとなく味とか風味の強いビールを僕は想像しちゃうんですけど、
想像しちゃうんですけど、淡い味付けのクラフトビールだってありますよ。
春風なんかまさにそうなんでしょうね。
まあ、あれかでは定義上はクラフトビールとは言わないですけども、なんせキリンビールが作ってんだから。なんだけれども、まあ、それに近い味わいはあると思います。
なるほ
まあ、
ど
ということで、僕は悪くないって思いましたね。はい、新メニューのコーナーでした。はい。で、スイーツニュースのコーナーなんですが、コメントを一個だけ紹介しておきます。これ、探したけど見つからんかってさ。ノブさんからいただきました。いつもありがとうございます。
あざす。
ちょいと贈り物で10万石まんじゅう調べてたら、これは知らなかった。これは食べたいということで、アイスマンっていう人がですね、紹介してくださってます。埼玉のご当地メーカー、10万石まんじゅうをアイス化。こしあんを詰めた山芋パウダー入りバニラアイスを、米粉を使用した、もっちもちの白いもなか側でサンド。10万石まんじゅうアイスっていうことで、そういうメニューが出てるらしいんですよ。
ただ、販売場所が、公式ホームページに書いてあるんですけど、埼玉県内ベルク様全店、埼玉県内ヤオコー様16店舗のみ。厳しいですね。
そこでしか売ってないのか。どうで見つからないはずだ、そんなの。
で、あと、高速道路で、関越自動車道、常磐自動車道、圏央道、首都高の一部パーキングエリアで売ってるみたいです。
ゴールデンウィーク、手に入るようであれば手に入れます。
そうっすね。あとは、通販で売ってるっぽいですね。新宿小島や楽天市場店で売ってることになってますが、どうですかね。
10万石まんじゅうアイス食べてみたいですね。いや、というより、その前にわしら10万石まんじゅう食ったことないでしょう。
俺10万石まんじゅう食べたことないな。
ないでしょう。困ったもんだよ。これだけ埼玉って言ってる俺たちが、10万石まんじゅうさえ食べたことないなんて。なんで俺たちは去年わざわざ埼玉にドライブに行ったのに10万石まんじゅうさえ買ってないんだ。
うどんのことしか頭になかったから
うどんのことしか頭にないからだろ。埼玉県民だったらみんな知ってる10万石まんじゅう。でも、あんまり10万石まんじゅうの味についてはあんまり聞いたことがないんで、おなじみ
見
の
たことないですね。いや、僕も今それを考えてたんですけど、職場で埼玉にお住まいの方とかいらっしゃいますけど、10万石まんじゅうの味はどころか話も聞いたことないですね。
そうなんですよ。みんな知ってるけど味知らないですよね。
今度聞いてみようかな。10万石まんじゅう食べたことありますって。
はい。ということで、10万石まんじゅうアイスっていうのが売られてるらしいんでね。
厳しいな。
ラジオ食堂は、なぜか埼玉ファンが多いことでおなじみのインターネットラジオでございますので、
そうですね。
ぜひ、埼玉行った際にはですね、ベルク探したらいいんだっけ？
ただ、期間限定発売ですが、売り切れ店舗も出ているようですっていう記載が、2023年12月12日の時点で発表されてますんで、もう売ってるかどうかさえ怪しいですね。
いや、ちょっと待ってください。4月16日に、草屋さんの X のポストでこういうこと書いてますよ。昨日、テレタマの番組マチコミ内の新コーナーで、10万石まんじゅうアイスが紹介されましたって言ってますんで。
じゃあまだ売ってるな。
だから4月16日でテレビで報道するぐらいですから、まだ売ってる可能性はそこそこあると思われます。
埼玉在住のリスナーさん、よろしくお願いします。
そこで君とまた